もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
娘のことなんですけれども、
はい、
今行ってる会社をちょっともう辞めたがってるもんですから、
はい、
上手に辞めるにはどうしたらいいかっていうご相談なんですけれども。
あなたはおいくつですか？
60です。
ご主人は？
58です。
ご相談のお嬢さんはおいくつ？
23です。
23歳、
はい。
ご相談の方が行ってらっしゃる会社っていうのは何系？
サービス業なんですけれども。
あ、なるほど、
はい。
何年お勤めになってらっしゃいます？
3年です。
で、辞めたいとおっしゃってる理由は？
上の方との、
はい、
折り合いが悪いというか、すごく圧を感じ、
いわゆるパワハラっていうものかな？
そうですね。
はい。はい、
毎日やっぱ30分以上反省会を2人だけでマンツーマンでやるのがやっぱもう疲れてきたっていうところなんですけれども。
セクハラはないの？
女の方なもんですから。
あ、なるほど、
はい、
お嬢さん性格はどういう性格？
真面目にコツコツとやるんですけれども、
はい、
まあちょっと内向的なところはあるんですけれども、
はい、うつ的な状態にはなってらっしゃらない？
うつ的にはならないんですけども、朝行くとき行きたくないとかお腹痛いとかそういうことは言ってるもんですから心配にはなるんですけれども、うんうん、
お宅はご主人は会社勤め？
あ、そうです。
ご自身は何かお仕事はされてます？
私は自営をしてるんですけれども。
お嬢様まだお家にいらっしゃるんですよね？
うちから通ってます。
ですよね、
はい。
そのあなたがなさってる自営とは全く関係ないお仕事？
同じ主職なんですけれども、だからまあ気持ちがいろいろわかるもんですから、
はい、
いろいろアドバイスはしたりしてやってるんですけれども、
はい、
もう嫌になってるもんですから、
うん、
この間退職届を出したんですけれども、
はい、
もう本人的にももう無理だからすぐ辞めたいんですけれども、
はい、
会社の規定では3ヶ月経たないと辞めさせてもらえないっていうことなんですけれども、はい、受理してくれないというか、ちょっと待ってっていうことだったんですけども、その後話し合った時には会社の規定ではもう3ヶ月辞められないよっていうことを 言われたんですけれども、本人的にはもう精神的にも肉体的にも苦痛になってるんですけれども。
その退職届を出される前に、
はい、
退職したいという話はなさった？
言ってはないです。
言ってなくて、
はい、
いきなりその退職届を持っていった？
退職願いを出したんです。
ああ、
これこれこういうわけでって言ったんですけれども、ちょっと待っててくださいっていうことで、じゃあ少し疲れてるみたいだから有給を使って休んでくださいって休んだんですけれども、やっぱそれでも娘は辞めたいっていうことで話し合ったら、3ヶ月は辞めてもらっては困るっていう社則ですか、社則書いてあるって言われたんですけれども。
まずですね、
はい、
会社自身はいわゆる社長さんっていうか、
はい、
オーナーの方がまずいらっしゃると思うんですけど、
は
い、
その方なんですけれども、
で、
はい、
上司ってさっきおっしゃってた方ありましたね。
あ、
この方が
社長、はい、
社長っていうか、
はい、はい、そうです。
っていうことは、
はい、
もともと2人しかいないとこなの？
いや、そんなことはないんですけれども、あとパートさんの方が2人と正社員の人が1人いたんですけれども、
はい、
その方今ちょっと体の状態が悪いもんですから休業状態なんですけれども、
はい、
今はもうマンツーマンで2人だけに、なってしまって。
なるほどね。
本人的にはもう夜2人だけっていうのはやっぱちょっと空気が重くて苦しいっていうか。
じゃあその退職願いを出されましたよね。
はい、
で願いを出された時からが3ヶ月っていうことですか？
そうです、そう言われたんです。
で例えばよ、
はい、
その場合なぜ3ヶ月いなければならないの？あちら側のことを考えるんじゃなくて、ご自身側の方を考えた時に、
いや、
パタッとやめてしまうっていうことができない理由は何なんでしょう？例えば退職金がある、あるけど、
はい、
3ヶ月いないと払ってもらえないとか、こっち側として辞めちゃうとあるデメリットは何？
一応労働基準監督署にも本人相談に行ったんですけれども、
はい、
もし急に辞めたりすると中には損害賠償とかそういうことを請求される場合もありますよって 会社の規定に背くとそういうこともありますって言われてきたもんですから娘が。
そういう意味ね、
はい、はい、
それで結局その会社の規定が3ヶ月と、
はい、
これはお嬢さんは、
はい、
入社された時にご存知だったの？
いや、その後紙がその会社の社則っていうものはこういうものですって見せられて、あ、そうなんだっていう状態なんですけれども。
なるほど、
はい、
そうすると次の手としては、
はい、
このまま休んじゃったらどうなるんですかね？
過去にも具合悪いとか休んだ方は、
うん、
医者の診断書を出してくださいっていうふうにやっぱ言われたみたいですけれども、
今のお話を伺うと、
はい、
このまま放っといたらそれこそうつ症状が出てきちゃうかもっていう状態ですよね。
そうです、私が見ててやっぱそう思ったもんですから、
うん、そうすると医者との相談はしてできないことはないと思うんだけれど、
はい、はい、娘は、そこまではまだ考えてはいないんですけれども、ただその法律的に3ヶ月勤めなければいけないのか、1ヶ月でも大丈夫というか、
一般的に1ヶ月っていうことが多いですもんね。
はい、はいはい、そうです、
うん、
1ヶ月っていうのは聞いたことあるんですけれども、うんうん、ただその会社の規定に3ヶ月どうしてもいなければいけないのかっていうことをお聞きしたいんですけれども。
あ、なるほどね、
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらっしゃいますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、
退職願いは結局まだ出してないような状態になっているということ。
向こうが持っていると思います。
あ、持ってるけれども、はい、まあ預かりのような状態になっているということですね。
はい、はい、そうです。
それから会社の規定では3ヶ月経たないと辞められないというふうになっている、はい、ということですけれども、
はい、
辞める場合には3ヶ月前に、
はい、
告知しなければならないというのは就業規則の中にそれが、はい、明記されてるわけですね。
そうです、はい、金曜だけ書いてあります。う
ん、で、はい、お嬢さんはそのことは全く知らなかったんですか？
最初いただいた時には、
うん、
ほら、辞めるつもりはないもんですからさらっと読んだ状態なんですけれども。
あ、なるほど、一応じゃあいただいてはいたんですね。
はい、はい、そうです。
なるほど、
はい、
わかりました。退職願いと退職届というのは、
はい、
一文字しか違わないんですけれども、
はい、
全く効果が違うんですよね、効力がね。
はい、
退職願いというのは、
はい、
仕事をするときにはこう、労働契約という契約関係が会社と働いている人との間にあるんですけれども、
はい、
その労働契約を合意によって終了させたいと、
はい、
そういう、申し入れっていうのが退職願いなんですね。
はい、
うん、なので、退職願いについては相手が承諾をすることによって、
はい、
その労働契約が終了する、つまり退職できるという状態になるんですけれども、
はい、
円満に退職する場合にはね、退職願いを出して、
はい、
退職したいんですと、
はい、
については退職の条件について、日程とか、
はい、
その間の仕事の引き継ぎとかそういうことについて話し合いをしたいんですということで、はい、そういう退職願いで労働契約の解消を申し入れて、
はい、
協議をするという、円満に退職したい場合には、そういう手順を踏むことになるんですけれども、
はい、
もう一つ、退職届というこれは一方的に私は退職をしますという意思表示を会社に対してするんですね。
はい、
で、法律上はこの退職届、はい、この意思表示をすると、
はい、
その意思表示が相手に届いた時から14日間経つと、もう退職の効力が生じるというふうになっています。
はい、
ですから退職をしますという内容の退職届を会社に、つまり社長さんに出して、で、14日すれば、もうそれで、退職の効力が生じますから。はい。だから、上司の承諾がなくても、辞めることはできるんですね。
あ、そうですか。はい。
だから、そんな、体調を崩してまでね、
はい。
この会社に、いる必要っていうのはないと思いますんで、
はい。
もし、その、退職願いを出しても、聞き入れてくれないようであれば、
はい。
もう、思い切って退職届を出して、14日経過後、
はい、
日にちをね、明記して何月何日をもって、
はい、
退職をしますというふうにも明記をして、一方的な意思表示で構いませんので、
はい、
それを相手にちゃんと伝えると、はい、いうことが大事なのかなと思います。
あ、そうですか。
はい、そうは言っても相手が受け取ってくれない場合もあるわけですよ。
はいはい、
でも受け取ってくれなくても、その退職、届けの、
はい、
というものが相手が 受理をしなくても相手にそれが意思表示が届けば、
はい、
それで、退職届としてのね、
はい、
効力は生じますので、
あ、そうですか、はい、
その提出をしたということを何らかの形で証拠に残しておく、
はい、
例えばその場でね出しても受け取ってくれないということであれば、はい、会社宛てに、何月何日をもって退職をしますというようなものを、
はい、
内容証明郵便で会社に出しておけば、はい、相手に対してそういう意思表示をしたと、
はい、
からその意思表示が相手に届いたということの証拠になりますので、
はい、
まあ、いよいよその相手が受け取らないというような話になる場合には、
はい、
そういう手を使った方がいいかもしれないですね。
あ、損害賠償とかそういう あなたがいないことによって仕事がとかって言われることはないで
しょうか？うん、まあ、言うかもしれないですけれども、
はい、
ただそれで損害賠償義務を負わされるっていうのは、まあ、よほどのことがないとですね、
はい、
そういう話にはならないと思います。まあ、例えば、ある一定の仕事をね、
はい、
任されていて、
はい、
あなたのお嬢さんでないとできないような仕事で、
はい、
それをやらないことによって会社に大きな損害が生じると。
はい、
例えば、その、まあ、塾の先生なんかをしていてね、
はい、
うん、で、これから受験の大事なシーズンだっていう時に、
はい、
突然辞めたいって言って辞めてしまったと。塾としてその稼働できなくなってしまったというようなね、
はい、
そういうような場合には損害賠償っていう話が出てくることもあるかもしれませんけれども、
はい、
ただ基本的に、
はい、
まあ使用者側、つまり会社側は、
はい、
本人から辞めたいという意思表示を受けたら、
はい、
14日経つとその効力が生じるということを前提に、
はい、
後の準備をしなければいけないですから、それを会社側が怠って、
はい、
会社に損害が生じるんだとすれば、それはね、会社の方の、まあ、自業自得というんでしょうかね、になるので、
はい、
その損害を全て賠償請求されるっていうことは、ほぼないとは思います。
はい、
ましてや、まあ、まだ、
はい、
ね、23歳の、
ね、はい、
若い社員ですからね、はい、それほどその責任のある立場にあるということではないですもんね。
はい、はい、そうです。
うん、そうすると、はい、まあ、辞めたからといって、直ちに損害賠償請求されるということはないでしょうし、
はい、
仮にそういう、まあ、損害賠償請求をしてきたとしても、
はい、
きちんと今まであったこと、パワーハラスメントがあったということだとか、
はい、
それで体調を崩していたこととか、
はい、
退職願いを、
はい、
もう何日か前にももうすでに出して、
はい、
いた、つまりその退職についての協議をね申し入れてたということですよね、
はい、
そういうこととかをきちんと説明をしていけば、
はい、
損害賠償請求を相手がしてきたとしてもそれが認められるっていうことはないと思います。
はい、はい、分かります。
まあ確かにそういうケースもなくはないですけれども、
はい、
今お話を伺っている限りだとね、
はい、
それをあまり恐れる必要はないんじゃないかなと。
はい、
むしろそれをされないためには、まあ、14日間はね、ちょっと、はい、大変なんでしょうけれども、
そうですね、
はい、まあ、上手に辞めるんであれば、とにかく、まあ、14日間という限られた日数の中でね、
はい、
お嬢さんの方で、体を壊さない程度に、
はい、
きちんとこう引き継ぎメモを作ったり、
はい、
まあ、社会人としてやれることを、
はい、
やっておけば、さらに損害賠償請求かけてくるっていうこともあんまりないんじゃないかなと思います。
ありがとうございました。
はい、
先生、この何月何日をもって退社いたしますっていうのが退社届け、
はい、はい、何月何日をもってというのは書かなくても14日間経てば辞めることができますけれども、
はい、
ただ退職する日を明確にするためには、まあ14日以降のね、はい、日を指定して何月何日をもって退職しますというふうに言った方が、はい、はっきりするんじゃないかなと思います。
これは退職をする日を書いて、
はい、
その日から14日間が猶予なんですか？
いや、ではないです。
それとも、14日前に出して、
そうですね。
退職日を書くわけですね。
そうですね。はい。
わかりました。
はい。
お分かりいただけました？
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、じゃあそういうことで。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
はい、失礼します。